ラシレオ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックにそたけみです。
こんばんにゃん、ゆっきーこと伊藤ゆきです。2023年になって早くも2回目の放送になりますね。
はい、そうですね。もう1月もね、半ばということで、
もう年末年始といろいろなイベントがあって、そして日常が帰ってきて、皆さんちょっと気が抜けたような感じに、そんな状態になっていないですか？うん、大丈夫ですか？
そうですね、なんかね、ちょっとね、あるかもしれません ね、
ちょうどこの時期なんですよね。うん、まあ、私もそうです。クリスマスの片付けをいたしまして、お正月の飾り付けをして、また片付けて、もうないですこの時期、
はい、
ポツンと開いちゃうんですよね。
そうそうそう、 ね、
う
ん、
もうね、一緒に頑張りましょう
でその次は何やるか。
節分。
あ、節分か。
2月の3日に節分なので、恵方巻きもね、うん、予約今準備始めてるんですよ。
うん、
はま寿司ね、
はい、毎年のね恒例の、
はいはい、でその後バレンタイン。
あ、なるほど、
はい、とりあえずそこまで、
はい、
あんまりやるとね、なんか疲れちゃうから1ヶ月くらい
なるほどなるほど ね、
ね、またイベントがこうちょっとない間あるじゃないですか。うん、何もないなって時でも、こうこの番組を聞いて少しでもこう盛り上がっていただけたらなって思いますね。うん、今ちょうどその時期ですよ一緒に盛り上がってください。
はい、じゃあしっかりやらないとね。
はい、頑張りますラインナップです。まずはじめはこの一曲を聴いてくれ、この一です。
はい、
今年最初のこの一ですね。
そう、結構久しぶりなのよね。
とっても久しぶりです。うん、この後すぐです。お付き合いください。続いて千葉県千葉市のライブハウス、稲毛ケーズドリームの名物店長、田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ。続いてライブラッシュ、今回から全国のライブハウスからプッシュバンドなど最新の情報をお送りします。リニューアルしてまだね、できたてほやほやですね、
はい、
さらにストロークレコーズのアーティストを紹介するストレコ、そして業界の住人梶井渡辺さんのエアリズミックレディオ、さらに今年からの新コーナー、チルスルソレブル、アイドルグループソレブルの登場です。そして米津玄師の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、プチリニューアルしたロックラッシュレディオ、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
タケミ
&ユッキーのこの一曲を
聞いてちょ。
ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょです。
はい、
今日は新しい年のスタートにおすすめの一曲を選んでみました。
うん、そうですね。
はい、では早速参りましょう。まずは私の一曲。 It's time to begin the counting in 5, 6, 7. イギリスのグループステップスのヒット曲です。このカントリーポップのように楽しく踊りながら1年をスタートしました。ステップス5678。この一曲を聴いてちょ。新しい年のスタートにおすすめの一曲、ステップスの5678でした。
はい、もうあの私の中でめちゃイケのイメージぐらいしかないですけど。
そう、日本ではそのイメージですねそこでドーンとヒットして、しかもダンスもありますしね、うんうん、まだ踊れる方いるんじゃないでしょうか私もちょこっと出てきます、ね、
はい、
さあ新しい年のスタートにおすすめの一曲、続いてはタケミさんです。
私の新しい年のスタートにおすすめの曲はザ・ジャムのこの一曲です。閉塞感あふれる今をね、この曲のように今年はスカッといきたいですね。ザ・ジャムでインザシティ。ザ・ジャムでイン・ザ・シティでした。
うん、いいですね。
はい、もう疾走感あってね、いいですよね。うん、はい、
もうね、年が明けてちょっと経っちゃいましたけど、勢いよくスタート切れましたか？
うん、そうですね。はい、
よかった。じゃあ私も そういうことで
違うんかい。
いやいや、切りました。大丈夫です。はい、さあ、ロックラッシュレディオ、まだまだ続きますよ。ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
千葉稲毛ケイズドリームの田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、田中アートさんと一緒に、田中さんと一緒に、まずはこのコーナーから参りましょう。田中アート、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日。早いもので明けてもう14日でございます。はい、
もう半ばじゃないですか。
本当ですよ。ビュンビュン過ぎていく、
ね。はい、15日うち給料日なんですよね。
頑張って、
はい、
さて、今日1月14日はあのタロジロの日です。
おう、
そうなんです。なんかもうね、悲しくなってしまうんですけど。
南極探検隊でおなじみの、
そう
もうこれ涙なくしてもう語れない。
ねえ、なんか悲しくなっちゃうんですけど、ご紹介しますね。
うん、
タロジロ、ドラマや映画などでも取り上げられてきた、皆さんもご存知のね、1958年、今から65年前、日本初の南極観測隊に同行したカラフト犬なんですね。うん、当時南極でのこの移動手段、犬ぞりを引くために連れて行かれたということなんです。そして様々なアクシデントがあって、15頭の犬たちが南極に取り残されてしまうんですね。これは皆さんご存知ですね。うん、鎖につながれたままですよ。なんかもうイメージしたくなくなっちゃいますね。
うん、
そしておよそ1年後の翌年、1月14日第3次観測隊のヘリコプターが鎖につながれたままの犬のうち2頭が生きていることを確認するんですね。それがタロジロの兄弟だったんですね。うん、でこれ本当にもうかいつまんでの紹介で、このタロジロが生きていられたということにはいろいろなことがあって、その一つがすぐそばで死体となって見つかった一匹の鎖につながれていなかった年上の犬がタロジロに食べ物を運んでいたのではないかという話もあるんですね。うん、もうちょっとね、涙出ちゃいますね。これね、なんでね、鎖につながれたままで1年以上生きてたかっていうと、これしかもうないっていうことですよね。うん、64年前、当時どうでした、武見さん。
うん、64年前
何してましたか？
うん、まだなんだろう、プランクトンかな。
そうでしたか。あ、まあ、そうでした。これ映画は見ました？2人。
いや、見てはいないんだよな。
なんかいろいろあるんですけど、うん、本とかもなく、
あのね、この動物のこういう系とか、ちっちゃい子供のこういう系って、うん、もうなんかね、うん、辛くてね、辛くてって言ったらおかしいけど、
ね、でも、
うん、なかなかちょっとこう、
いや、分かる分かる、
分かっちゃいるんだけど、こうなんかあえて避けちゃったりするかな。あ、分かる分かる。
田中アートさんは、
う
ん、
いや、もう一番最初に出たやつ見ましたね。
あ、
はい、
見ました。
もうめっちゃ泣きましたね。
あ、これね、私もだいぶ前に見たんですけど、もう大物の俳優さんたちがね、ね、出ていた映画なんですけど、作ったのも大きな大きな会社で、ね、タキムさんもよくご存知で有名な制作人の方々だと思うんですけど、本当に申し訳ないんですけど、私にはちょっと合わなかったです。なんか犬たちが 撮影といえどもかわいそうすぎるかなって、うん、そういうのでもちょっとね、ちっとだってお子様の時泣いちゃったのかなっていうの
そうです ね、
だいぶ前の映画なのでね、うん、今の時代だったらまた違った作り方とか ね、まあ、昔でもいろんな声があったみたいですけどね、うん、あの田中人さん、
はい、
家族に
あ今、ね、犬がいますよ、
ね、昨年迎えられて、
はい
ね、どうでした？まだ1年経ってないです
ね。まだ経ってないですね。可愛いですよ。すごいちっちゃいんで
ね、
はい、
あのチワワさんとダックスさん、
そうですね、ミックスですね。
ね、
はい、
どうで朝とかって起こしてくれたりとか、
あお腹減ってなんか騒いでますよね。朝は
いいですね。たけみさんはどうしても猫派ってイメージなんです
け
ど、
ね、猫派ですよ。
ワンちゃん
と一緒に、ワンちゃん飼ったことないですからね。
一度も、
一度も、
え、七草がゆも一度も先週ね聞いて食べたことなくて、
食べたことないですよ。
ワンコさんもない、
ないないですよ。
あら、
なんかあの亡くなっちゃうじゃないですか。
そうですよね。
でその時の辛さがあまりにも嫌なというか、うん、辛いので、
わかる。
そう、もう、
それはわかりますね、
うん、でもいずれはね絶対なので、
う
ん、
いやしょうがないですね。
しょうがないんですけど、うん、嫌ですよね。魔法使えたらいいなと思いますよね、
うん、
すね、
うん、そう、犬だとすごい話あります。俺3歳の時に飼ってた犬に命を救われてます。
あ
のトラックに引かれるとこも、あの家の玄関出ちゃって自分が、で飼ってた犬が後ろから突き飛ばして助かったんです。自分がその犬も助かったんですけど、
いやすごい、
ドブ、横のドブがあって、俺もう全然覚えてないですけど昔なんで、そのドブに落ちて大泣きしてたらしいんですよ俺。で助けられたって
言って
、あれ行かなかったら死んでたって言ってました、
うん、
いや絶対それは助けるための行動ですよね。
本当にすごい仲良かったらしくて、
すごい
大きい犬だったんですけど、
ね、あの犬はよくそういうの映像とかであるよね。
いやありますね。
なんかこう道路にこう、うんうん、ね、こう飼い主がこう放り出されて、
う
ん、車のね、
はいはいはい、
ところからそれでこう引きずり出したりとかね、なんかこう押したりとか、そういう映像とかもあるから、
ね、
もう世界中からね、例えばあの飼い主の方が閉じ込められちゃったら誰かを助けに呼びに行ったワンちゃんとか、うんうん、ね、体調崩したら助けを求めるワンちゃんとか、
音ですよね多分、頭いいんで。
いやすごいですね。にゃんちゃんもね、ここね、高いとこから落ちそうだった子供に手でこうスタッフで私小さい現象ありましたよ。落ちるっちゅうねんっていう、
それ相当ですよね。
そう、
なかなか
天才
にゃんちゃんはなさそうですけど
ね。にゃんちゃんのお手手がこう、うん、
かわいい、かわいい、
そう、かわいいな、
かわいいですね、
うん、私たち人間も頑張んなきゃなと思いますね。教えられますね、たくさんね。以上、田中との今日はこんな日でした。さあ、アーティストの紹介に参りましょう。今月1月はマーブという田中人さんが激推しというか、もうぜひ応援したいという、
うん、はい、そうですね。
あの先週ね1回目紹介してくださって、ちょっと私調べたんですよ、
はい、
ちょっと SNS もストップしていたりとか、うん、こう発信されてることが少ないんですけど、
はい、
動いてはいるんですね。
動いていますね。そういうの出さないですよ多分彼らは。
なんか先週おっしゃってましたよね、はい、なんか控えめなんですか。
うん、というかかっこよくありたいんじゃないですかね多分。そういう
のでもね、若いバンドだから、このやっぱりこのうまく SNS とか使ってね、
そうなんですよね、
うん、プロモーションすればいいのになとは思うけどね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、なんかそこ昔肩着みたいになってますよね若いくせに。なんでそういうのをやっていかないと人には知られることないんだぞっていうのは伝えていかなきゃいけないのと、ちょっと大舞台に立つにはそういうのも絶対条件なんで、
う
ん、
あ、
うん、なん徐々にいろんなことをやれるようにできたらいいかなと思いますね、
うん、
ね。もう直接私もなんか情報知りたいなって。
あ、 OK です、わかりました、
うん、みんな知りたいよって
了解です。
では曲を聴いてみましょう。
はい、それでは聴いてください。マーブでシェイム。
マーブでシェイムでした。
はい、なんか先週ね聞かせてもらった曲とはもう打って変わって、
はい、
グイグイきますね今週の曲 ね、
はい、
なんかもうすごい UK っぽいっていうか、
そうですね、
うん、はい、いやかっこいいね、はい、本当にな
んかね、
う
ん、アメリカのライブハウスっていう感じで、うん、なんか懐かしいなって感じで、
あ、私今 UK っぽいって
感じ噛み合わなくあーってなりましたね、
うん、
UK っぽいなと思って、
うん、アメリカっていうか UK だと思うんだけどない
や、そっちでいい
今本当に聞いてたかなと思うんだけど
とにかくあの海外の雰囲気がすごい強いですね、
うん、
なんかね行ったことないけど
懐かしいなとか言ってたくんね
いや来週はどんな1曲が聴けるんでしょう
か。そうね、だから全然先週と今週とまだ 2曲だけど全然違うもんね、はい、感じがね、
別のバンドみたい
な、
来週皆さんも一緒に曲をね楽しみたいです
ね、はい、はい、頼みますよ、
はい、マーブの情報はホームページちょっとね更新してないので、はい、ケーズドリームのサイトなどをチェックしてライブがあるとい
いね、はい、そうですね、
いつかありますよね。
ありますね、あ、絶対ありますね、
絶対あるのであ
、もう俺もチェックしてないのやばいですねすぐありますよ、うん、
田中さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。